ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界人権デーを記念して、基本的権利の実現を強化する機運が高まっていることについてお伝えします。インドネシア国会のプアン・マハラニ議長は、毎年12月10日の世界人権デーの記念は、国家のあらゆる要素がインドネシアにおける基本的権利の実現に向けた取り組みを強化する機運となると述べました。プアン・マハラニ氏は12月10日火曜日、ジャカルタでの声明で、国際人権デーの記念は、すべての個人が同じ人権を持っていることを思い出させるものであるべきだと述べました。したがって、すべての政策立案者は、すべてのインドネシア国民が人間としての基本的権利を確実に獲得できるようにする義務を負っています。プアヌハラニ氏は、人権は市民的及び政治的自由だけを意味するものではないため、人権は包括的で公正な国家建設の重要な基盤だと強調しました。それでは次のニュースです。 ASEAN は世界的な地政学的緊張が高まる中、比較的安定した地域についてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、世界的な地政学的緊張が高まる中、 ASEAN は比較的安定した地域だと述べました。さらに、 ASEAN 経済は過去10年間平均 4-5% の成長を掲げて好調なパフォーマンスを示し、第5位の経済活動、第4位の輸出量となり、2022年には第2位の対外直接投資先となりました。この安定した政治状況により、より多くの投資家がインドネシアを含む ASEAN 諸国に資本を投資するよう説得される可能性があります。アイルランガ大臣は12月10日火曜日、ジャカルタで開催された2025年のビジネスインドネシア経済見通しイベントで、 ASEAN は加盟国の平均経済成長率が約 4% で安定した地域協力のモデルとなっていると強調しました。人口約6億人の ASEAN は、中国とアメリカの貿易戦争を含む東西間の世界的緊張の真っ只中で、インド太平洋地域をより涼しくしています。そして、ますます複雑化する地政学的力学の中で、アイルランガ大臣は新たに選出されたドナルド・トランプ大統領のリーダーシップの下、 ASEAN 諸国と米国の間の通商政策アプローチの違いに引き続き警戒しています。それでは次のニュースです。アサド政権が倒れ、イスラエルはシリアの最も 重要な軍事施設を破壊したことについてお伝えします。伝えられるところによると、イスラエル軍は反政府勢力によるバシャル・アル・アサド大統領政権の崩壊以来、隣国に対して開始された一連の空爆でシリアの最も重要な軍事施設を破壊しました。シリアと直接国境を接するイスラエルは、現地時間12月8日日曜日、アサド政権打倒以来、テルアビブが併合したゴラン高原等の緩衝地帯に軍隊を派遣しました。12月10日火曜日、 AFP 通信社に報じられたシリア人権監視団の報告書によると、イスラエル軍はまたアサド政権軍の能力の壊滅を目的として過去48時間にシリア領土内で約250回の空爆を実施しました。シリア天文台は報告書で、イスラエルがシリアの空爆とその装甲、航空機、飛行隊、軍事信号所のレーダー、そしてシリアのほとんどの州の様々な場所にある多くの武器弾薬庫を含むシリアの最も重要な軍事施設を破壊したと述べました。それでは次のニュースです。韓国法務省は大統領の海外渡航を禁止したことについてお伝えします。韓国は戒厳令発動の失敗に橋を発した政治危機の最中、12月9日月曜日にユン・ソクヨル大統領に海外渡航禁止令を発動しました。韓国国営放送 KBS の報道によると、同国の法務省は高官汚職捜査局の要請を受けて禁止令を出したということです。ユン大統領は先週、過半数の議員が戒厳令発令を否決したことを受け、裏切り、反乱、反逆、職権乱用の疑いで捜査を受けています。しかしユン大統領は自身の行為に関して弾劾訴追を逃れました。当局はユン大統領への尋問や拘束の可能性も含め、あらゆる選択肢を検討しています。警察はキム・ヨンヒュン元国防部長官、イー・サンミン元内務大臣、ヨ・イン・ヒョン元防潮軍司令官中将、その短期間軍非常事態司令官に任命された陸軍参謀総長パク・アンス将軍を含む、この事件の捜査のために少なくとも11人を特定しました。それでは最後のニュースです。中国が大規模な演習を実施したことを受け、台湾は備えを強化していることについてお伝えします。中国が12月9日月曜日に大規模演習のために90隻の海軍と沿岸警備隊の艦船を派遣したことを受け、台湾は備えを強化しました。このうち約3分の2は海軍艦艇であり、台湾周辺海域を作戦空域としています。ロイター通信によると、台湾海域のほかに作戦海域には日本南部の島々、東シナ海、南シナ海が含まれるということです。中国は今回の演習に関して公式コメントを出していませんが、台湾の来賓艇大統領の太平洋訪問への反応と見られます。中国政府は福建省と浙江省の東部に7つの暫定空域を設定し、12月11日水曜日まで有効です。このゾーンは特定の目的に割り当てられていますが、国際規制に従って他の便の通過は強化されています。そして皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はアサド政権崩壊後のシリア復活に対する希望についてお伝えします。 シリアのアサド大統領は12月8日、辞任することを決め、国外に去る決意をしました。12月7日以降、反政府勢力は南側からダマスカスに入り、攻撃を強め、12月8日、首都ダマスカスを制圧し、政府軍は反政府勢力に降伏しました。アサド大統領の辞任により、シリアでの長期にわたる紛争が終結し、内戦により国外への避難を余儀なくされたシリア国民から称賛を受けました。現在、平和的な指導者以降プロセスによりシリアを再建する時期です。アサド大統領の辞任がシリアで新たな内戦を引き起こさないように和解のための努力が不可欠です。アサド大統領の指導力の終焉はシリアの平和を望む多くの国家元首によって歓迎されました。さらに欧州連合も内戦後のシリアの復興を支援する用意があると表明しました。内戦後のシリア国内の改善は容易ではありません。長期にわたる内戦によりインフラ被害と多数の死傷者が出たことを考慮し、シリアは現在再編を急がなければなりません。シリアは国際的な信頼を回復するための努力が必要です。シリアは中東にある国の一つで、石油、繊維、加工食品、飲料、タバコ、リン酸症などが経済を支えています。内戦前は1日約40万バレルの石油を生産していましたが、内戦により約2万から2万5000バレルに減少しました。長期にわたる内戦により国内のあちこちが破壊されました。死傷者、インフラの破壊、経済崩壊は直ちに対処しなければならない大事な課題です。ようやくシリアに平和が訪れる時です。シリア国民が恐怖に怯えることなく平和に日々を過ごす時期が来たのです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1946年12月11日にユニセフ組織が設立されたことから始めます。国連国際児童緊急基金またはユニセフは1946年12月11日に国連総会によって設立された組織です。この組織の主な目的は世界中の子どもたちに人道支援を提供することです。当初ユニセフの設立は第二次世界大戦の影響を受けた子どもたちと母親に援助を提供することを目的としていました。1953年ユニセフはその発展に向けて原因が何であれ世界中の弱い立場にある子どもたちを支援するという指令を採択しました。名前は国連児童基金に変更されましたが、以前として同じ当時号、つまりユニセフが使用されています。次に1981年12月11日にエル・モゾテ虐殺についてです。エル・モゾテ虐殺は1981年12月11日にエル・サファドルのエル・モゾテ村で発生しました。1000人以上の村人がエル・サファドル軍によって殺害されました。この虐殺はラテンアメリカ現代史上最悪の戦争犯罪であると報告されています。エルサファドル内戦は1970年から1990年にかけて同国で勃発しました。2011年12月エルサファドル政府はこの事件について謝罪しました。最後に12月11日に国際山岳デイについてです。国際山岳デイは美しい自然の景観を持つ山の保護を目的としています。2002年、国連総会は2002年を国際山岳都市に指定しました。1年後の2003年に国連は12月11日を国際山岳デイに指定しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
kuasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana aku tetap sama. Saat engkau teringat dengar kita mana kalah, maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は経済強化に向け、インドネシアとインドのパートナーシップを奨励することについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、インドネシアとインドの経済協力が様々な分野で拡大されることを期待しています。12月6日、インド・インドネシア相乗投資フォーラムで、同大臣はインドネシア政府がデジタル、中小企業、ワクチンや医薬品の開発を含む保険、電気通信、その他の戦略的分野での様々な分野に参入する用意があると述べました。さらにインドはインドネシアにとって重要なパートナーシップであり、両国の貿易額は2023年に約270億米ドルとなり、毎年約 20% 成長したということです。
And for Indonesia, India is our strategic partners.
インドネシアにとってインドは貿易だけでなく、投資においても戦略的パートナーです。インドネシアはインドとの架け橋を築く必要があります。私たちは様々な分野で協力する用意があります。インドネシアは国際協力を確立し、外交政策への公約を示すことで新たな市場を開拓しようとしており、 G20、 APEC、 ASEAN、 インド太平洋経済枠組みまたは IPEF 環太平洋パートナーシップのための包括的及び先進協定または CPTPP 経済協力開発機構または OECD 及び BRICS の一部となることによって実現されます。インドネシア政府はまた経済潜在力を最大化するためにインドを含む様々なパートナー国との二国間協力の積極的に確立しており、 同経済潜在力は2024年に 5%、 2025年に 5.2% 成長すると予測されています。アイルランガ調整大臣はプラボー大統領のリーダーシップの下、インドネシアの経済成長率は2029年に 8% に達することを目標としていると述べました。今後5年間で 5.2% から 8% の成長目標を達成するため、政府は産業の下流化、デジタル経済の強化、半導体エコシステムなどの新経済の発展、エネルギー転向などを通じて経済変革を進めています。アイルランガ調整大臣はいくつかのパートナー国の経済が減速する中、インドネシアの経済基礎は依然として強固であり、インドネシアとインドの国民の福祉や経済を強化するためのパートナーシップを奨励しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネのインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西カリマンタンにある観光地をご紹介します。ジャムルバンカヤンオカは西カリマンタン州バンカヤンのブランコ村にあります。標高500メートルにあるジャムルバンカヤンオカはまるで雲の上の国にいるような気分で、高いところから美しさを楽しみ、下の景色も美しく見える観光地です。ジャムルバンカヤン丘として知られている他に、地元の人々はここをグヌンバトまたはマハメルカリマンタンバラットも呼んでいます。西カリマンタン州の首都ポンティアナからジャムルバンカヤン丘までの距離は約64キロメートルです。ジャムまたはキノコの丘といっても、実際にはキノコが植えなくなってしまったので、この丘にはキノコが全く植えていません。これらの菌類の消息は火災後に発生します。火が消えると次々キノコが植え始め、ついに地元住民がその丘をジャムまたはキノコの丘と名付けました。しかし、ジャムルバンカヤン丘という名前自体が乾燥を意味する現地の言語ジムルに由来しているという人もいます。つまり植物としてのキノコではなく、昔地元の人々がこの地を刈り取った稲を乾燥させる場所として使っていたことからジャムルと呼ばれているのです。この観光地の魅力は美しい自然景観です。丘の頂上からは広大な緑の丘、広がる緑の水田、伝統的な村々、そして遠くの山々の美しさを眺めることができます。薄い霧が辺りを覆う朝の景色はさらに素晴らしいです。ジャムルバンカヤン丘では自然の美しさだけではなく、今も保存されている豊富な地元文化も楽しめます。訪問者は地元コミュニティと交流し、彼らの習慣や伝統について学ぶ美味しいバンカヤン料理を試すことができます。人々の優しさと温かさは訪問者に家にいるような気分を与えます。頂上に到達するにはまずトレッキングアクティビティを行う必要があります。それほど高い坂ではありませんが、登ったことがない人は疲れるでしょう。丘に近づくとかなり急な坂道が続きます。厳しい地域を通る抜けるには体力と精神力が必要です。しかし到着して雲の上の国の気分を味わいながら魅惑的な自然の景色を眺めれば、疲れも一気に吹き飛べます。最高者は滑らないように、靴を履き違えないように注意してください。雲の上の国の興味深い写真や景色を撮影できるため、天気の良い日にジャムルバンカヤン丘を訪れることをおすすめします。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkin masih ada sisa wangiku di bajumu, namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, sepakat tak kiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語講座で Indonesia 語を勉強しましょう。リスナー皆さん、Indonesia 語講座です。これは Indonesia 語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリ海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、アカンマナピー。日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、アカンマナピー、日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドは、バイトル・ムッタキン・モスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、アカンマナピー、日本語で停泊する予定です。に、関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、日本語で、後で、来た、日本語で、私たち、アカンマナピ、日本語で停泊する予定です。ダルマガ、日本語で桟橋、ディデカット、 di dekat. Chikaku no. Masjid. Nihongo de mosku. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Sebentar lagi. Nihongo de mousugu. Masjid Baitul Mutakin. Nihongo de Baitul Mutakin Mosku. Baitul Mutakin Mosku. Ikon. Nihongo de Icon. Kota Samarinda. Nihongo de Samarinda Shi. Terletak. Nihongo de Ichi suru. Di tepian. Nihongo de Hashi ni aru. Sungai Mahakam. Nihongo de Mahakam gawa. Akan mampir. Nihongo de Tachiyoru yotei desu. Risna minasan kaiwa niwa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という bun ga arimashita. Kono bun niwa, menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という imi o motsu kotoba. Menepi, Nihongo de, teihaku suru, ga arimasu. Menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの kotoba wa, この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。Mendarat、日本語で着陸。Pesawat akan mendarat pukul 12 siang。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。Melaut 日本語で海に出る。Nelayan melaut untuk mencari ikan 日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。Risna minasan saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Risna minasan, kore de Indonesia go kousa wo owarimasu. Indonesia yori sekai e o todoke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba wo otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Risna minasan, ongaku no hiroba desu. Kyou wa Kita Sumatra Shu ニアス島のモテユイナという曲をご紹介します。モテユイナはユヌス・ゲアが作曲しました。歌詞は雨が降っているので母親に休んでほしいと頼む子供の物語です。しかし母親はずぶ濡れに なりながらも仕事を続けます。この曲は子供のために一生懸命働く母親の犠牲を表しています。それでは皆さん、ファンストリオが歌うモテウイナを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh,
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @voiindonesia、 TikTok は voi_official、 メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。